アムカツです。
ユウです。
はい。流浪のポッドキャスト番組、音ともコレクションです。
はいはい。
というわけでですね、5月第2回目のオープニングでございます。
はい。
これはね、わかる人にはわかる言い方すると、水曜どうでしょう方式で撮っておりますので、
わかんない。
わかんないでしょ、うん、オープニングとエンディングだけダーッと先に撮っておくみたいな。
そうだね。
これ水曜どうでしょう方式みたいな感じで。
うん、なるほどね。
前回のですね、
うん、
ゲストが、
はい。
ラスカルさんと。
ラスカルさんですね。
ボブさんと。
ボブさん。
この、ロックンロール指定関係を結んだこの二バンド
がですね。そう、仲のいいね、二バン
ドは。本当仲いいですね。もうトークからもうしみじみと感じてる。
本当だね。
感じた。
感じたね。
感じたいな。
はい、感じれるよ。
そんな感じで、うん、今回を行ってみましょう。タイトルドン！全国の女子高校生の皆様、お待たせしました。ドロンジョ様。
スカボンタン！
おら、お前ら聞かねえと、お仕置きだべ
ー。ボブと、
ラスカルの、おととも
コレクション
後編、だべっちゃ。おとともコレクション、この番組はインディーズミュージシャンのインディーズミュージシャンによるインディーズミュージシャンのためのポッドキャスト番組です。今回も愛知県は東海市にあるミューテックスタジオからお届けしておりますということでですね、ちょっと今回はサービスしてみました。
本当だね、いつもより多くだね。
はい。というわけでね、ラスカル&ボブ後編、はい、
後編
いよいよこの後ですね。
本当
また報復 Z トークの続きが待っておりますので、
うん、そうなんだ、
はい、皆さんね、今回も最後まで楽しく聞いてください。インディーズミュージシャン、いらっしゃい、
いらっしゃい。
はい、というわけでですね、前回に引き続き、はい、ラスカルのケンさんと、
はい、
ボブからムカちゃん、
はい、
トシ君、
はい、
兄貴の3人が、ね、来ていただいております。
いや、
というわけでまた行きたいと思いますけど、今ちょうどね、うん、インターバルの間に、まあ、日本撮りの歌詞の話が出てたんで、
うん、
せっかくなんでね、その辺をちょっと行きたいと思いますけど、うん、何度もケンさんは恋愛系の歌詞が
私拾うね、
苦手だと。
拾いますね、
うん、
うん、なんかね、うん、恋愛の歌詞がちょっとなかなか苦手なんですよね。
ほうほうほう、
うん、だからどうしても恋愛っぽいんだけど、うん、でも実は友達のことを歌ってたりとか、
うん、
家族のことを歌ってたりとか、
うん、
うん、っていうことがほとんど多いですよね。
あ、じゃあ結構実生活における歌詞の方が、
うん、ただイメージなんだけど、結局歌詞ってはっきりもうこういう大、うん、なんて言うんだろう、こういうもうイメージでっていうか決めちゃうと、うん、それしかみんな聞こえないでしょ、うん、だから誰か聞くそのシチュエーションとか、うん、その感情とかそういう状況によっていろんな風に聞こえるように作るようには心がけてるんです
よ、ね、うん、深いね、
うん、だからよくこの歌詞ってどういう意味って聞かれるんだけど、
うん、
これはもう聞く人によって、うん、撮ってくれればいいよっていう風に、うん、思いますよね。槙原敬之なんかはもう本当に完全にもう一つのことしか撮れないじゃないですか。
そうです、
うん、だからああいう歌詞の書き方もあるんだろうけど、
うんうん、
なるべく、うん、その時に聞いた時の感情で感じられるような、うん、曲作りというか歌詞作りをしてます。
すごい考えてるね。
考えてますね。いやいや、自分
自分も考えるよね。ムカちゃんも考えるよね。だって、
はい、考えますけど、うん、そうですね、もう
考えてないんだ。
あのストレートですよね、どっちかっていうと。はい、はい、ストレートに書きますね。
ムカちゃんも実体験大変だけど、
うん、まあ、
リアルな感じ、
妄想もしますし、想像もしますし、
そうなんだ、
妄想もあります。まあ、うん、でもそんなこうどういう風に撮ってもらえるかなとかいう聞き方はまだできてないかもしれないなって感じですね。
いや、でもそれはそうしなきゃいけないんじゃなくて、
うん、
だからストレートでもいいし、そういう作り方もあるしっていうことかな、
うん、
歌詞とかって皆さん自分の目線で書きます？例えば三人称で、まあ、よく男の人が女性目線の恋愛の歌詞とか書く人とかもいるじゃないですか、うん、
いますね、
はい、そういうのとかってあんまりされな
ないですか、
まだ経験ない。僕はまだ経験ないですけど、う
ん、設定すればですよね、
うん、キモいよね。いや、俺もないですね、
うん、なるほどなるほど。
そこに反応するんだ
その辺も結構面白いのかなって、うん、割と僕があんまり僕自身はそんなにまあ少ないんですけどボキャブラリーとかも、うん、だけどあんまり自分自身の目線とか自分をひけらかすことが苦手なんで、どっちかっていうともう一人の自分を作ってそっから歌詞を書くんですよ。もう大概歌詞の内容って嘘800ばっかなんですけど、自分にはないものばっかりを
だ
からペラペラになってくるんですけどね、だんだんそういうのもやり方としてはあるのかなみたいな。俺ひねくれてますね
いやまあいろんな歌詞があっていいと思うけど、
そうそうそう、ねえ、まあそんな感じで、うん、へえ、じゃあ意外です、意外ですっていうか、ケンさんがあんまりその恋愛の歌詞を書かないっていうのが
ちょっと、ね、さっきもシャイって言ってたからね、うん、
なんか照れくさいんですよね、なんかね、
うん、
そう、なんか基本がかっこつけなんだと思う、そういうことを自分が客観的に見てかっこ悪いんじゃないっていう、だからムカちゃんみたいにもストレートに俺はこういう風に感じてるよとか、そういうことを逆に表現できるのが羨ましいなって思いますよね。
なるほどね、
うん、でもやっぱり本当にそんだけいろんな書き手、もちろんユネも含めですけど、いろんな書き手がいればそんだけ世界ね、人それぞれ違うっていうのが歌詞の世界で、やっぱそういう風になると日本語で歌ってる曲っていうのが一番僕らも使ってる言葉で分かりますからね、うん、あやっぱええー、なーって、歌詞でええなーって思う曲はやっぱ日本語の曲が多くなってきちゃうんですよね、
伝わりやすいか
な、そういうのはあります。あんまり歌詞とかに英語とかバンバン使われる方ですか？
基本は、うん、英語を使う場合は、うん、誰でも分かる英語、う
ん、ヤスカルさんの場合ね、
そうそう、特にサビなんかに持ってくる場合は、うん、絶対みんなが知っているであろう単語とか、
うんうん、
結局そのどんな綺麗な発音をして、うん、意味の通る英語を言ったとしても聞けないじゃないですか普通みんな、
うん、
なんで耳に残る単語っていうか誰でも口ずさめるような単語を、まあ、持ってくるようにはしてますね、英語の場合は。
ヤスカルさんそうかもしれないですね、
うんうん、ボクさんの場合どうです？
ですか、
歌詞の中に
使う英語とか使ってます？
意識して入れることはないですね、やっぱり、うん、基本的には日本語で探します。
あ、
うん、それで音とリズムがあってたまたま英語が浮かんだならそれを入れることはあると思いますけど、基本的には日本語で探そうと頭では動くんですけど、この場合
トス君の歌詞でもそんな感じ？
僕はね、たまたまメロディーに合う英語がひらめいて、意味わかんなかったもんで会社の子に聞いて、Don't let me down って言うんですけど、どういう意味って聞いたら、その言葉どうしても使いたいんやけどって言ったら、がっかりさせないでくれとかってそういう意味やねって賢い子に教えてもらって、ああなるほど、嫌でその歌詞の続きを、もう曲名を Don't let me down って決めて、どうしても苦労とんねやけど落ちやんくて、もうがっかりさせんなよというような歌詞は一曲書いたんですけど、
すごいね、それもそれ
それも恋愛なんだね。
恋愛だね。
いやなかなか落とせやんみたいな
落とせやんだなるほどね。兄貴は歌詞とか考えないの？
僕は、うん、すいません書いたことないですよ。
そうだね、ここ書いてみれば面白いかもしれない。
書いてみたらまた違う目線がある
か
も、
そう言われるんですけど
ね、
過去はね、歌詞
あ一回書いてみますっていうのも何年も前から言ってる
ん
ですけど、すごい一回ちょっとチャレンジしてみて、
それまた新しいものがね生まれるかもしれないし、
ちょっと羨ましいんですね、それは。
どのぐらい時間かけて書きます歌詞って？
いやだからスラスラっていうね、曲を聴いた時に、もうこれしかないっていうイメージが湧く場合もあるし、曲聴いただけで全然もうイメージが湧いてこなくて苦悩する場合もあるんだけど、もう曲聴いた時に出てきた場合はもう本当にものの10分か15分で書き上げちゃえる場合もあるっていう感じかな。ムクちゃんは？
僕もそんな悩みますよやっぱり、ある程度まではすんなりいくんですけど、そこからが出てこないですよ。
なんかね、だから例えば曲作ってくる人が例えば「花もげら語」で歌うじゃん
「
な
ん
とかね
え」
とか歌いますよね。で、うちのだからヤスとか、うちの龍とかも「なんとかへえ」とか歌うんですけど、その時の一番ここだっていう肝のとこの音ってあるじゃない、「え」で伸ばしたりとか、 だから
母音のね、
そうそうそうそう、うん、その風に聞こえるような言葉をなるべく探すかな、
うん、なるほどね、うん、
そのやっぱり作り手のイメージに近い音とか、うんうん、それに合わせたあの意味の言葉とか、
うん、その出しやすい流しやすい単語を語尾に持ってくる、そういうの
も考えない、そうだね、母音で伸ばすとか子音で伸ばすとか ね、うん、そうね、その辺考えると変だもんね、うん、特に日本語ってかっこ悪いもんね、変な風に伸ばすと、
そうで、無垢は英語一切使わないので、
そう
特に、
ね、そうなんです、それいいよね、
そう、
うん、
なんかそう日本語で伝わらないものを英語で使わってても伝わんないよね、うちがね、うちの場合はあるので、な
るはい、じゃあそんなね、ケンさんの、
う
ん、歌詞の世界を、
ね、
はい、
そこの盛り上が
りに、そこ
ぜひ堪能していただきたいと思います、はい、じゃあケンさん曲振りの方お願いします、
はい、じゃあラスカルでウェーブ、
はい、ラスカルでウェーブ聞いていただきました。
ありがとうございます。
ねえ、でまあ後半なんですけど、
はい、
まあせっかく皆さんそれぞれステージにも立たれてレコーディングもされてる、
オリジナル作って
みるね、はい、そうオリジナルでインディーズでもちろんレコも出してますんで、うん、まあやっぱいろいろ機材とかにもこだわりがあるんじゃないかなと、
うん
うん、いうところでまず早速なんでケンさんから。
はいはい。まあ僕はボーカルなんで基本的に、はい、楽器を今弾いてないんですけど、うん、一応今度の新曲ではちょっとギターを弾こうと思っているので、もともと俺ギタリストなんで、
は
い、うん、
そうですね、
だから、まあ、ヤスを上回るテクニックで、
そうなんだ。
それはクソだけど。いやでも一応昔はねヘビーメタルの、まあ、バンドでギタリストやってたんで、はい、一応まあバッキング程度なんですけど、うんうん、特に、ね、うん、最近ヤスがその影響受けてるのがとにかくあのヘビーナンバーなんでバンドが、うん、だから絶対にのバッキングが必要だっていうことで、うん、勝手に俺がギター持っててこの間弾いたら、うん、ギター弾くのとかなんか言われて、
知らなかったの、
全然知らずに勝手に持ってて、
そうなんだ、
そうそうそうそう、いや、え、弾いてくれるのみたいな、
ほんと
基本絶対もギター弾かないからっていう約束で、
うん、
だからもうそういうつもりでヤスはギター弾いてねっていう風に言ってたのに、みんなに俺がギター持ってたからみんなびっくりしてて、うん、で弾き始めたらちょっとうるさいな剣の音とかなんか言われてあそうなのとか言いながら目立たん音にするわみたいな感じで、うん、まあそんな感じで一応ギターをちょっと一応今弾こうかなって、
うん、そうなんだ、
思ってますね。
エフェクターとかもなんか使って、
うん、エフェクターはねだから、うん、あのライン6っていう、うん、あまあもうなんて言うんですかね、あのデジタルエフェクトの初めエフェクターを使ってたんだけど、やっぱりね、うん、偽物なんで音が、
うん
うん、だからあの昔使ってたちゃんとの真空管の入った、うん、あのエフェクターを使って、うん、あの今ちょっと音を一生懸命作ってるって最中ですかね、うんうん、あとヤスとかリュウとかあのケイゴはもう本当に自分のこだわりの楽器を持っているの で、
そうです、
うん、特にヤスなんか最近ギターまた買ったりとかね、うん、あのレスポールを、
う
ん、東海っていうところのレスポールなんですけど、なんかすっごいいい音がして、なんかねずっとあのテレキャス弾いてたんですけど、はい、レスポールなのにテレキャスみたいな音、うん、なんかでもヤスの話だとそのレスポールは本来こういう音なんだよっていう、いいレスポールはねって言ってましたよね、これよくわかんないんですけど、うん、
いろいろ試さないとわからないよね、その違いっていうの
ね、うん、そうそうそう、だからすごいいい音してますよ今度のレスポールは、
うん、
そんな感じですね。
なるほど。
マイクとかって。
マイクとか
は。マイクはね、うん、もう基本もうなんていうんですかね、ライブハウスのマイクです。
あ、
うん、昔はもうワイヤレス自分で持ってたりしたんですけど、結局もう100万ぐらいのやつ使わないと、それこそ10万やそこらのマイクだとダメなんですよ。ワイヤレスなんか特に。
うん。人は違うね。
でだから、うん、一応本当に普通のシュアーのゴッパチ、自分では持ってるのはね。でも結局はねライブハウスはみんなおっぱじゃないですか。
そうですよね、
うん、なんでもう、うん、あんまこだわってないですね。
それでも出せるあの歌声みたいなね。
そう、
うん、ね、こだわりはマイクスタンドな。
あ、そうなんだ、
うん、そうそう、あの軽さと、うん、
ああ、そうそうそう、こう蹴り上げれるような、
蹴り、うん、そうそうそう、あ、持って動くんでマイクスタンド、
うん、あ、そうですね、うん、パフォーマンスとしてね、
一応ね、うん、作ってもらったんですけど、うん、マイクスタンド、
うん、特注で、
うん、たまに部下がスタジオで
練習して
ます。マイクスタンド持って、あのケンさんなりのパフォーマンス
を
練習してます。ね、
もっとね、あのちゃんとしたプロを真似ましょう。
あのムカ全然似合いません。
ダメでした、全然ダメでした。
いや、ムカちゃんみたいな俺歌い方しようと思っても無理だもんだって。
ないものに憧れるんだよね。
なんかかっこいいじゃんね、ムカちゃんのステージ見て、なんか。
動きもありますもんね。
落ち着きないんです。すいません。落ち着きないんです。
かっこいいよ。
じっとしてるライブもちょっとおかしいもんね。
で、一緒にセッションやった時にさ、あのビデオ見ると、ムカちゃんかっこええな。なんで俺こんなコミカルな動きなんだろうなと思うの、自分で。
なんでそうなの？
コミカルじゃないです
か。コミカルじゃんね、なんかね。
そう。
すごいセッションさせていただきました
ね。楽しかった。本当楽しかった。あんな楽しいセッションないもんね。本当に。
じゃあ、ね、ボブさんにも機材のこだわりありましたら聞きたいなと、
うん、
機材のこだわりね、僕ギター大好きなんで、うん、今でも欲しいギターいっぱいあるんですけど、
うん、
あのなかなか買うお金ないもんで、うん、ライブするたびに対バンのギターの子にちょうだいちょうだいって言ってるんですけど、なかなかもらえないんですよね。
そうなんだ、
くれるか、
ムカの持っとんのまた貸してくれる、
いいよ、
うん、それよりムカ機材値やパソコン買ったよな。
おパソコン買いました。
ついに
僕の機材じゃないけど
それ音楽に関係ある機材、それ
ムカがパソコン買って、うん、めっちゃ喜んどって何遍も連絡くれたり、あの、うん、メールやブログでも教えてくれたんですけど、うん、それからムカんち何回か行ったんですけど、うん、ムカがパソコン触ってるとこまで見たことないん
です。難しいもんパソコン、
初パソコンです。メール送ってパソコンで、
はい、
初めて、
そうですそうですそうです、
あのぜひ音友コレクションもそれで、
はい、
聞いてみてください。
聞いてます。
聞きましたけど、
まだ聞いてます。
ありがとうございます。
はい。
はい、
兄貴はなんか機材買った？
いやー、最近は全然今のままですけど、僕はもう基本的に パールが好きなんで、っていうのも学生の頃にコピーバンドしとったアーティストがパールだったんで、もうそれの延長でちょっとパールかなって。でボブを始めたのが5年くらい前で、その時にも、あ、昔このスネア憧れとったなっていうのはもうすでに廃盤で、なんかあのヤフオクで買いましたね。それは今だにずっと大事に使ってますね。いろいろ冒険してみたいんですけど、なんかあまりよくわからなくて誰か教えてくれんかな
と
か。
あ、なるほどね。
でもあのラスカルさんのドラムさんに
結構、
佐竹行ってこやとかって言われてたんですけど、なかなか行くきっかけがないんですけど行ってみたいです、場所はもうとっくに確認してあるんですけど、
その一歩だよね。
そうですね。チューニングの合わせ方をね、ちょっと教えてもらいたいな。
ケイゴはね、本当ね、もともとジャズとかさ、フュージョン系のドラマだもんだから、もううちにはもったいないドラマなんだよ、本当は。ロックドラマって割とシンプルだ、で本当はもっと手数の多いものとか、その表情を出すドラミングなんかすごい上手なんだけど、ラスカルの楽曲ではちょっとね、活かしきれないところがあるのもったいないなと思って、
そうロックが初めてって言ってます、ね。
そう、
あ、そうなんだ。
修行って言ってたもん。ロック修行のためにラスカルにいるって言ってたもん。
そうなんだ。
ロックをやったことがないのでって言って。ありがたいですよ。
いろんな経緯で
来たんです よ
ね。
ああ、
そう。ラスカルさんなんか。近々ライブは、
ああ、はい、あの告知いいですか。
どうぞどうぞ。
6月の5日にですね、はい、ハートランド、6時半の、スタートで、
はい、
はい、で一応これ、4バンドだったかな、レグレスっていうバンドがちょうど CD を発売するので、でそれのサポートっていうか、まあ、バックアップっていうか、
はい、対バンケース
で、ね、対バンで、僕ら順番がまだちょっと決まってないんですけれど、まあ、レグレスさんは一番鳥なんですけど、僕らは多分2番目とか間ぐらいで、たくさんお客さんに来てもらえれば嬉しいと思ってます。
じゃあ7時ぐらいとか。
そうですね、7時、7時以降だと思います。
場所はハートランドさん、
ハートランドです。あ、名古屋を占めるハートランド、であと7月の17日に、ボトムラインで、一応やる予定になってますので、またラスカのホームページ見てもらえれば詳しいことが分かると思いますので、ぜひ皆さん来てほしいと思ってます。
はい、行ってほしいです。
ホームページのリンクの方は例によって、
はい、貼らせていただきます。
配信ブログの方に
お願いします。
ぜひぜひ皆さんね、そちらから見てください。以上、インディーズアーティストさんいらっしゃいのコーナーでした。
おととも
インフォメーション。
はい、5月になってブランニューね、一新したおとともコレクションの、もう、一番の特徴と言ってんじゃないでしょうか。
そうですね。ね、
おとともインフォメーションのコーナーです。それじゃあ、今回もユネインフォメーション、ドーンと言っちゃってください。どうぞ。
はい。まず6月4日です。イラムーン。ちょっと聞いたことありますね。
お
イラムーンさんライブやります。今回は打ち込みでライブをやるということなんですけど、場所がね、錦になるのかな、地下鉄の国際センター駅の3番出口より徒歩3分ということで、麦の蔵さんの中のあるアップダウンというところで、
はいはいはいはいはいはいはい、
500円のチャージで8時からライブがあります。
素晴らしい。
はい、
はい、
と6月5日先ほど、ラスカルさんもおっしゃったんですけど、ハートランドでラスカルさんのライブがありますのでね、ぜひ行っていただきたいと思います。
はい、
あと6月11日こちらの半田の、まあ、大阪屋さんっていう、まあ、子供服屋さんがあるんですけど、
はいはいはい、
そちら2階で3ヶ月に1度やってるサタデーナイトショーというライブがイベントが開催されます。
はい、
そちらで私が出てますセルフィーさん、
あ、ユネね、
そう、はい、カバーのバンドでね、いろんなアメリカンポップスとか古いオールディーズの感じの曲をやってますので、
はい、
そちらが、券が、1000円で発売をしております。
はい、
19時会場の19時半開演になりますので、ぜひ来てください。
はい、
あと、6月25日こちらまで出演バンドさん決まってないんですが、アートロックナイト、
出演
先週もねお伝えしました、はい、こちらの6月版がまた、ライブありますので、
毎月あるんですね。
毎月ですね、はい、基本的に最終の土曜日か日曜日、
あ、最終土曜日
形になりますので、はい、そちらも5時会場の5時半開演、
はい、
チケットは2000円で当日2500円となります。
アートロックナイトはね、本当に好きな人はね、必見のイベント
だと思いますので、はい、ぜひ行っていただきたいです。
はい、 またミクシーのね、はい、コミュニティの方にも、はい、募集はこういったインフォメーション用のね、告知をしてありますので、
そうですね、
そちらでぜひ放送に載っけてほしいという方は、うん、そちらの方にもぜひアクセスしてくださいと、
はい、そうです、
いうことです。以上、おとともインフォメーションでした。人数多いっていいね。なんか気持ちいい、すごく。そうそうそう。まあそうそう、ニュースがあるんですよ。
何？
前回の放送で言うの忘れてたんですけど、うん、僕があんまり好きじゃないミクシーというですね、
はいはいはい、
ソーシャルネットワーキングなんとかに、
そういう言い方したら語弊がある。
あ、そうですね、うん、僕があまり得意でないミクシーというソーシャルなんちゃらに、うんうん、おととものコミュニティっていうんですか、
そうです、コミュ、
うん、はい、コミュができました、はい、
できました、
いえ、ね、というわけで、とりあえず今日いる4人はすぐ帰ったら、すぐ
違うよ、もう、
違うよ、
兄貴も入っていただけるし、ケンさんも入っていただけるし、
はい、ですよ、
ありがとうございます。ムカちゃんもね、パソコン買ったことだし、
はい、勉強します、
勉強します、
勉強します、これから勉強します、うん、
アムカツは半年に1回ぐらいしかログインしないみたいなんで、
本当よ、もう
ひど、
最低って言われてますけどね、よう使わんのですよ、あの苦手でね、はい、そんなわけで、うん、コミュニティができましたんで、もちろんあのアーティストさんじゃなくてもね、うん、聞いてるよって方でもどんどん、うん、
どんどん入っていただいて、
参加していただいて、
いろんな方のライブ情報を、ね、
そうそう、教えていただければ、こちらでまた教え、放送の方に載っけていきたいと思いますんで、うん、よろしくお願いいたします、ということです。はい、というわけでどうもね、4人の方ね、ケンさん、兄貴、トシ君、ボカちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そんな感じでおとともコレクション、今回はここまででいきたいと思います。ではまた次回、バイバイ。と、まあいつもだったらこれでエンディングの曲が終わるとこなんですが、
うん、そうだね、
なんとですね、もういないものだということで決まってた、
うん、うん、
今回やってきた、ボブの伊藤さんが、来てくれました。
イェーイ、
待った1時間以上
待ちました。
たで。
お疲れ様。
お疲れ。
ちょっと、道に迷いまして。
迷いすぎやもん。
かなり迷いまして。もう自分がどこにおるかわからなくなりました。
知らない土地だとそうだよね。
そうですよね。
しょうがないね。
おかずもじゃあ車で来たら来れるかって、ちょっと苦しないかなみたいなのは。
そうなの？
正直ありますね。もう今電車で、もう僕電車で来るんですけど、いつも。電車で来て、ゆうねに送って帰ってもらうみたいな感じなんですけどね。うん。伊藤ちゃん、どうでした？道込んでました？
いや、ガラガラだったガラガラやったけど、自爆したというか。
いや、でもね、お仕事が続いたのでね。
ね、
お仕事の。ね、だ今日、あ、そうか、ライブと同じ今日もつなぎなんですね。
そうですね。
ああ、そうですね。つなぎはつなぎなんですね。
会社のつなぎ
は。ブランド名入りの、
ね。ブランド名入りのつなぎだね。
言ったらまずいから。
ピーッ、自動車だね。スペシャルゲストだから、
着替える暇もなく、ちょっと慌ててきたもんで。
そうなんだ。すごい嬉しいね。うん、
あの、リハの時いつもこれなんですよ。
え、そうなの？
いつもな、この、
リハギです、リハギ。
リハギ？
リハギ
はピー自動車。
リハギも本番もやっぱりつなぎなんだ。
そうです。リハだけ出て、こう、また仕事に戻ってたり。
あ、なるほどね。
え、そうなの？
っていうのも、
すごい、リハ終わっても。帰ってから仕事しよう。